はい、おはようございます。スピリチュアルコンパス、ゆみです。今日は8月28日木曜日ですね。皆さんどんな木曜日の朝をあれ ?8 月27日ですかね。木曜日の朝をお迎えでしょうか。ごめんなさい、間違ってるかな。はい、今日だったんですが、今日はね、看護のお仕事に来ております。で、今日は7時半からのスタートということで、あとね25分ぐらいしてからのスタートとなりますので、ちょっとね早め短めの配信とはなりますが、声を届けようかなと思います。はい、今だったんですが、私絶賛ワンオペ中となっておりますということで、夫翔ちゃんは日本、私はオーストラリアに住んでいます。はい、ということでで、朝ね、オーストラリアはビフォースクールケアっていうのとアフタースクールケアというものがあるんですね。そう、学童みたいなところなんですけれども、学校の施設内にですね、はい、その、ウシュクラブっていうんですけれども、その学童の先生たちがやってきてくださって、そう、6時45分から、学校が始まる8時55分まで、そしてですね、学校が終わる2時55分から、はい、6時15分だったかなまで見てくれるというね、とても素晴らしいサービスというものがあります。ということで、今日はね朝早く2人で、まあ私より早かったんですけど、息子くんはね5時20分とかに、5時15分ぐらいに起きたのかな、に起きてですね、はい、自分でなんか計算とかなんかやってる、大好きなのでね、数字がね、計算とかをしていて、でもって私5時20分に目が覚めてというか、アラームをセットして、はい、いろいろね、うちには2匹のワンちゃんもいるので、ワンコをこうね、もちゃもちゃもちゃもちゃと、まあ朝のね、お手洗いですよね、うんちとおしっこを済ませて、もう偉いなと思うんですけど、ママが行っちゃうのをきちんと察知してですね、はい、きちんと排泄を済ませた後ですよね、にご飯をあげて、それからずっと待ってるというような状態ですね。ワンちゃんたちもわかるんですよね。お父さんがいないとき、お母さんがお仕事に行くとき、あ、僕たちは待っていなきゃいけないんだっていう感じで、もうね、二人で身を寄せ合って、二匹で身を寄せ合ってですね、ベッドの上にこう丸く埋まってました。多分ね、今日は雨降ってるのでぐっすり寝れるんじゃないかなといったような感じです。はい、そう、それではね、今日のテーマ入っていきましょうか。今日はね、大人のブレーキっていうものがあるなと思ったんですね。で、息子を見ていてね、あ、なるほど、そっか、この昨日もね、こういった話題についてお話しさせていただいたので、もうちょっとね詳しく話しておりますので、昨日はね AI について、私のチャレンジという形でお話ししております。今日はね、息子を見ていて、そう、このやってみようの精神っていうことね、素晴らしいなと思ったので、はい、誰かの気づきになればとか、そう、なんだかね、こうやりたいことはあるんだけど行動にいまいち動かせないという方がいらっしゃるようであれば、その方のね、ちょっとした後押しだったり、背中を押してあげる形になればよいなと思ってお話をしております。はい、それではスタートしましょう。背景ですね、オーストラリアといえばです。オーストラリアの習い事、皆さん何だと思いますか？オーストラリアの習い事といえばですね、まず一番に上がるのが水泳です。はい、このね、海に囲まれたオーストラリア、そしてですね、オーストラリアの海ってね、こう引きが強いんですね。一見穏やかに見えるビーチでも、なんて言うんだったかな、引き潮、なんかこうリップっていうものがあるんですね。海の波、海の海岸のこう一部だけが引っ張られるというようなね。で、そこに上が、そこに、はい、そこをまず読むということもしなきゃいけないですよね。で、読んだ上で、もし巻き込まれてしまったら、流れに乗るっていうことをしなきゃいけなかったりするんですね。はい。ふーちゃん、おはようございます。ともきまろるき。そうなんです。今日ね、頑張ってますよ。はい。ふーちゃん知ってるよね。なんて言うんですか、リップって。ね、持ってかれる波です。ね、一見穏やかに見えるんですけれども、中の方では、波打ち際ではない方に持っていく。あ、はい、ありがとうございます。え、離岸流って言うんですか、これは。離岸流で大丈夫ですか？ちょっと目が見えない。なんか固まってる感じにしか見えないんです。はい、ありがとうございます。離岸流。はい、そう、それもあってのことでですね、やっぱり オーストラリアの子たちってあんまりそこまでね、海の事故って実はそこまでないんです。あることはありますよ。あることはあるんですけれども、そこまでないです。どちらかというと、オーストラリアでね、溺れてしまう方って、外国人の方ですね、オーストラリアにお住まいじゃない方が多いんです。というのは、私たちですよね、ここで住んでる人たちは、その海の怖さっていうものを知っています。私もね、初めてオーストラリアに来た時、もうね、溺れかけました。その記憶がありありとあるので、そう、じゃきちんと、海を知って海と付き合うということをしないと、そう、あっという間にね、自然のこうね、力というものに持ってかれてしまうということがあるので、オーストラリアの方たちはね、結構子供の頃から水泳というものも習います。そう、そしてですね、もうお家にプールがある方多いですということもあって、はい、やっぱりね、こう泳げないと始まらないということがありますので、うん、そういったものもあるのかなと思います。でもってです。息子くんです。今6歳。もうちょっとで、あと1ヶ月ですね。7歳になるような状態なんですが、はい。3歳ぐらいからね、プールスタートしました。うん、コロナ明けのぐらいだったかな。はい。スタートしてですね、今、めきめきと力をつけてといった状態だったんですが、うん、昨日だったんですね。やっぱりね、すごいクラスがあるんで、3時半からのクラスなんですけれども、もうね、先生たちは1、2、3、4、5、6、7、7人。はい。いろんなコースでですね、いろんな、レベルによって、うん、っていうような形なんですけれども、そのクラスが全部埋まるくらいです。はい。それくらいね、人気とはなるんですが、たまたまです。私の、息子くんが言ってたね、コースが、そう、25メーター。普段は真ん中で分けて、うん、そこでやってるものなんですけれども、真ん中で分けるっていうことがなかったんです。対岸側の先生がお休みだったのか、コースが丸々空いてたんですね。なので先生だったんですが、はい、じゃあもう、一番奥まで行っちゃって、みたいなことを言ってたんですね。うん、息子くんの今のレベルだったんですけれども、そう、真ん中で25メートル、まあ 12.5 メートルですよね。12.5 メートルで一旦止まって、そして戻ってくるっていうことをするので、一つのターンっていうのかな、なんですよね。だけれども、途中で止まって、途中で対岸に行って、そう、コースの横のね、ポール、なんていうんで、浮き輪っていうものを押さえたままで、押さえた状態でまたスタートするって、結構息継ぎもできるじゃないですか。足はつかないんですけどね。息継ぎとかできますよね。うん。なので、この子は25メートル泳げるのかしらっていうことをちょっと思ってたんです。来年から実は25メートル泳げる子たちは、はい、スイミングカーニバルっていうものがオーストラリアで入ってくるので、どうなのかななんて思ってたんですけれども、そう、昨日ですよね。できるのかななんて思って見てたんですが、旗から。もうできてましたね。うん。もちろんね、補助なしで、クロールで、自由形というかクロールで、はい、25メートル泳いでました。一度も足をつくことなく、一度も横の浮き輪を触ることなくですね、とにかく、やってたんです。うん。でもって、びっくりしました。私もびっくりしたし、先生もなんか、おおっていう感じだったんですね。うん。なので、あ、なるほど、やってみるっていう気持ちがまず前に出てたからなんだなって思ったんです。でもって、先生たちが、みんなね、終わった後ですよね。うん、どうだったって聞いたとき、もう、真っ先にうちの子はね、it was so hard って言ってたんですね。まあ、超大変だった、みたいなことを言ってたんです。うわー、でも大変だけれども、ちゃんとそれを、大変だった。だけども、チャレンジする精神があるんだなって思ったんですね。もう本当にそこの部分ですよね。わあ、素晴らしいな。学ぶこといっぱいやなって思ったんですね。っていうのは、やっぱりね、何かを始めるとき、そう、まあ、旗から見ても、ね、25メートル、急に 12.5 メートルしか泳いだことがなかった子が、対岸まで行く25メートル、遠いと思うんですね。うわ、遠いって思うと、思うところを、うん、no, I can't do it! とか言わずにですね、もうできないよとか言わずにです。とりあえずやってみるっていうことをした、はい、その挑戦の、眼差しであったり、趣であったり、うん、そういったものにね、私は、ああ、すごいなって思ったんです。そう、多分ね、は遠いなって思ったけれども、やりたくないなっていう感覚は、うちの息子くんには なかったと思うんですね。もしかするとできないかもっていう気持ちもなかったかもしれません。やってみるっていうところがベースにあったかもしれないんですね。このやってみようっていう力、すごいですよね。そう、何かね、新しい行動をするとき、ちょっとね、こう、まあもちろん大人だと特にです。はい、今までの失敗してしまった経験が、基づいて、また同じことになるかもしれないっていう形で思ってしまいですね。潜在意識の部分が止めるっていうことあると思うんです。だけれども、そこをですよね、なんとかなるから大丈夫だよって、自分の潜在意識の部分に、と語りかけてですよね、やってみるっていうこと、そこにもう一歩だけ進めてみるっていうこと、これね、潜在意識の話になりますが、はい、潜在意識で止めがかからない人なんて実はいないです。皆さんですね、そう、私いつもこうやってね、足止めする心の声が聞こえてきて、結局行動できないままになってるって思う方、はい、これ誰もがね、あなたが憧れる、メンターの方であったり、あなたが憧れる方もです。はい、この潜在意識の部分ですよね、が足止めをすることは当たり前に起こります。だけどその時にどんな対話がされるかっていうことなんですね。その時に、あ、大丈夫、私の心の声に対してですよね、もちろんだ、新しい挑戦なんだからね、心配になるのもわかる、だけれどもやってみたいし、できると思うんだ、やってみたいんだっていうことを言ってるんですね。きちんと対話をして、その潜在意識の止める力をなだめてからスタートするっていうことをしてるんですね。そうなのでね、私いつもこうだからってね、思ってしまわないでください。当たり前に誰もが起こることです。大人であれば特にそうです。いろんな経験をもとにね、やっぱり安心安全であることが第一だと潜在意識の部分は捉えています。なので何もしないが一番安全、一番平和、一番命の危機がないっていうふうに捉えるんですね。なので止めようとするんです。だけれどもね、それだけでいたらずーっと同じところで留まってしまうじゃないですか。成長がないと思うんですね。それを良いと思う方もいらっしゃると思います。そういった、学びをされる、今世を生きる方もいらっしゃいます。そう。なので、これを悪いとは言いません、私は。そういった、なるほど、そういった魂の学びをされようとしてるんだなって思うんですが、ここで、枝分かれになってくるのは、やりたいけどできないの方です。はい。この方であればですね、その潜在意識の声と向き合うということをすることで、その貴重な第一歩ですよね。大きな第一歩。小さい歩みかもしれません。だけれども、実はとても大きな第一歩です。ファーストステップっていうものができるかもしれないんですね。はい。ということでです。ね、今日はね、息子くんを見ていてね、本当にね、たくましいなって思ったんです。そしてね、素晴らしいなってね、思ったんですよね。そのブレーキがかかってない、とにかくやってみようっていう姿勢、私も見習わなきゃなって思いましたね。私ももちろんこういう講師の立場ではありますが、やっぱりね、何かを始めようとするとき、ふとこう足止めをする心の声が聞こえてきます。でもその時ですね、その声に全意識を持ってかれるのではなく、対話をして、そう、でもね、やってみたいっていうことをして、そのね、声をなだめてからもう一歩進めるっていうことをしています。そう。なので、ぜひぜひですね、そう、私、全然そう、できないんだよねって思ってしまうのではなくて、そう、あ、そっか、これはみんなに起こる心の声なんだ。でも私、これだけは本当にやってみたいんだよね。じゃあもう一歩進めてみようっていう感じで、心の考え方ですよね、捉え方を変化させてみるっていうこと、ぜひされてみてください。はい、ということで今日もね、最後までありがとうございました。おそらくね、これだったんですが、はい、私の夫翔ちゃん、日本にいる翔ちゃんも聞いてくれると思います。そう、そしてね、おー、やるなー、息子やるなーっていう感じで思ってくれるんじゃないかなと思っておりますので、はい、今日はね、こういった配信をさせていただきました。待ってくださいね。ちょっと読めないです。これは、ごめんなさいね。マルチアーティスト、SPGTR さん、ウィングワン。あ、これ名前、車ですか？はい、のぼうさん、ありがとうございます。はい。 のぼうさん。はい、のぼうさんですね。はい。おはようございます。はじめましてです。お願いします。とのことで。はい。お城を読んでください。ありがとうございます。うん。なんだろうと思いました。ね。私、お年なのでね、目がね、ちょっと弱くって。はい。なので、おと思う。のぼうさんですね。ありがとうございます。ということでね、今日はね、大人のブレーキっていう形がない子供を見ていてですね、あ、すごいな、学ぶこと多いなっていうようなお話をさせていただきました。はい。ということで、これからね、この駐車場を後にし、ね、看護のお仕事、はい、今日は8時間、うん、確かですね、確か、はい、カイザーだったので、帝王切開のね、うん、オペ室に入る予定です。ね、赤ちゃんが生まれる、その奇跡の瞬間です。とっても素晴らしいね、時に出会える、もうね、楽しみでしょうがないです。ありがとうございます。ありがとうございます。フォローしていただいてありがとうございます。はい。ということで、はい。皆さんの一日がですね、本当に本当に素敵なものでありますように、オーストラリアから愛を込めて弓がお届けさせていただきました。それでは皆さん、行ってきます。そして、行ってらっしゃい。ありがとうございます。ありがとうございます、のぼうさん。のぼうさん、素敵な一日をですね、すごいですね。青い鳥。はい、ありがとうございます。うん。じゃあ私から、はい、ありがとうございますのエネルギーを送らせていただきたいと思います。私はスピリチュアルワーカーでありますので、ヒーリングの力ですかね。はい、それでは皆さん素敵な一日を。行ってきます。じゃあね、バイバイ。のぼうさんもありがとうございました。ふーちゃんもありがとう。